クラシカルクロスオーバー、レナのラララジオ。皆さんこんにちは。この番組はクラシカルクロスオーバーのアーティストレナがパーソナリティを務めさせていただきます。歌と旬な話題を楽しくお届けする番組です。オープニング曲は私レナの楽曲ムーンライトでお届けいたしました。それでは第5回のラジオが始まりました。私パーソナリティであります声楽家そして作曲家でありますレナと申します。今回も旬な話題を交えた楽しい放送をお届けしていきたいと思います。もう10月も半ばを過ぎまして、随分と気温の方も下がってまいりましたが、リスナーの皆様は衣替えの方はもうお済みでしょうか。この今の時期は昼と夜の気温の差が激しくて服装選びに困りますよね。昼の気温が高くても薄着で出かけたら夜になってすごく寒かったりしますので、とても風邪をひきやすい時期ですから、昼間は暖かくても暖かめの上着を持ち歩いて風邪をひかないように気をつけてください。さらにこれから気温が下がってきますと秋の紅葉の見頃のシーズンとなってまいります。リスナーの皆様は今年はどちらに紅葉を見に行かれますでしょうか。最近はですね、夜に紅葉をライトアップする観光地もだんだん増えてまいりまして、夜も紅葉を楽しめるようになりましたね。東京の方ですと東京都庭園美術館や六義園、青梅市の御岳渓谷などがライトアップを予定しておりまして、浜離宮恩賜庭園や小石川後楽園、向島百花園で紅葉祭りが開催される予定となっております。それ以外の場所ですと日比谷公園や明治神宮外苑、高尾山、奥多摩湖などが紅葉の見どころとなっており、東京都外ですと日光、秩父、那須、箱根、吾妻渓谷、昇仙峡など紅葉の一大観光スポットとなっております。皆様ね、紅葉の美しい観光地へ行かれる方は電車等の交通公共機関をご利用されるといいと思います。お車で行かれますと大渋滞に巻き込まれてしまう恐れがありますね。去年はですね、私は埼玉の長瀞の方の紅葉のライトアップを見に行ったんですけれど、駅から歩いてライトアップ会場に向かっていたのですけれど、駐車場への道がどうも狭くて左右から車が来てしまいまして、すれ違うのがとっても難しい道で、もうどうにもならないっていう状況を目にしました。道の狭い観光地はなるべく車で行くべきではないなと改めて思いました。ですから皆様もそうならないように、人手が多く見込まれる紅葉スポットへ行かれる際は電車などの 公共交通機関をおすすめいたします。さてさて、秋になりますと赤く色づくもみじや黄色いイチョウがとっても美しいですけれども、紅葉というのは一体どういう仕組みで緑の葉が赤や黄色に変わるのでしょうか。私もちょっと知らないので調べてみました。緑の葉が茂る木の葉にはクロロフィルっていう緑色に見せる色素がたくさん含まれてまして、その緑色に見せるクロロフィル以外にも黄色の色素であるカロチノイドっていうのも含まれているんですけれども、緑色のクロロフィルの量がとても多いために黄色は目立たなくて緑に見えるんです。これが冬に近づくにつれて木が葉を落とすための準備として葉と木の間に壁を作って、この壁によって葉の中で作られた糖分が枝に行くのを妨げられて、糖分が葉の中に残るんですよね。そしてクロロフィルは老化してしまい、アミノ酸へと分解されて緑色が消えてしまって、残ったカロチノイドの黄色が見えて葉が黄色く見えるんですよね。葉が赤くなるのはその葉に残った糖分やアミノ酸から、アントシアンという色素が合成されて赤く見えるそうです。樹木によって変化する色が違うのは葉が持っている栄養素が違うからです。紅葉の美しさはいかに多くの糖分が蓄えられたかと、緑色のクロロフィルがいかに早く分解されるかにかかっているそうです。また葉に多くの糖分が蓄えられるためには日光がよく当たる必要があって、夜の気温が高いと昼に蓄えた糖分が呼吸に使われてしまうため、夜は気温が低いととっても綺麗な紅葉になるそうです。まとめて紅葉が美しい条件を言ってみますと、晴れの日がたくさん続いて昼夜の気温の差が激しいととっても綺麗な紅葉が見れるそうです。今年もとっても素晴らしい紅葉が見れるといいですね。ちなみに葉を黄色に染めるイチョウは生きた化石って言われていて、恐竜がいた時代よりもずっと前に起源を持つ木なんだそうです。なので恐竜たちもイチョウの紅葉を見て過ごしていたということでしょうか。長い歴史を感じますね。日本では当たり前に来る紅葉シーンですけれども、海外ではというと紅葉が見られる国は実はあんまり多くなくて、紅葉自体が北半球の温帯地域でしか見られないようなものだそうです。紅葉が見られる木が落葉樹だけなんですけれども、その落葉樹が多く存在している地域は日本などの東アジアの沿岸部とヨーロッパの一部と北アメリカの東部と限られていまして、その中でも日本の紅葉は世界一美しいと言われているそうです。その理由はですね、欧米の紅葉が黄色を主体とした単色の情景に対して、日本の紅葉は赤や黄色、そして緑も混じってとっても色彩豊かな情景を作り出しているんですね。ではなんで日本の紅葉は外国と比べて色鮮やかなんでしょうか。それはですね、日本の落葉樹の種類が欧米の倍あるからなんです。日本の落葉樹の種類が26種類あるのに対して、欧米は半分の約13種類となっており、この多種多様な落葉樹が素晴らしいコントラストを作り上げています。まるでね、さまざまな楽器が奏でるオーケストラのハーモニーのようですね。 その落葉樹の種類が海外に比べて多い理由は、海外の落葉樹の多くは氷河期に寒さで死滅してしまい、日本は氷河期もあったんですけれども、穏やかな黒潮の暖流に恵まれて落葉樹が氷河期を超えて多く生き残ったのが理由のようなんですね。その長く生き残った綺麗な紅葉をいつまでも守り続けていきたいものですね。そして、紅葉を皆さん見に行かれると思うんですけれども、紅葉を見に行くときに気をつけたいのがスズメバチです。秋のね、山の中をバイクで走っていますと、本当に稀なんですけれどスズメバチが激突してきたりしてたまにすごく怖い思いをするんですけれど、都会でも家の軒下に巣を作ったりしてニュースになったり大変ですよね。私のスズメバチに関わるちょっとした思い出といえば、学生時代の時に学校で長距離マラソン大会がありまして、マラソン大会といっても多少歩いても時間内にゴールできるマラソン大会でしたので、10キロ以上ありましたから、友人たちと小走りで走ってはまた歩いてを繰り返してゴールを目指していたんですけれども、中間地点ほどまで来てみんなこうかなりぐったり疲れてきて、もうこれ以上絶対走れないよって友人と言いながらとぼとぼ歩いていたんですけれど、ちょうどその時に道路横の茂みからスズメバチが飛び出してきまして、もうみんな友人と一緒に全速力で走って逃げました。恐るべきスズメバチパワーですね。みんなもう絶対走れないって言ってたのに。その危険なハチなんですけれど、ミツバチ以外のハチは世界が白黒で見えているそうで、黒く見えるものに敵と認識して襲ってくるので、オレンジや青などの黒い色もハチには黒に近い色として見えているそうなので、なるべく白っぽい服装を心がけるとハチに狙われづらいかと思います。くれぐれも山に行かれる際、ハチの巣に近づかれる際はハチにとても注意してください。この辺で今回のラジオも終わりの時間がやってまいりました。まだまだ暑いですから、学園祭や体育祭に行かれる方、直射日光にご注意です。秋が来ればもうすぐ冬が来ますので、お忙しい中体調を悪くされませんようお気をつけください。ではまた来月の放送でお会いしましょう。パーソナリティはレナでお送りいたしました。バイバイ。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回、 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。